選ばれて聖となり、聖なる生活をして、聖なる神を表現し、聖なる都となる。ローマ数字1、過去の永遠において、私たちは清くなるようにと、キリストの中で選ばれました。この時代において、私たちは聖化され、その霊、聖なる方としてのキリストをもって浸透され、清くなりつつあります。次の時代において、未来の永遠にわたり、私たちは究極的に完成されて、聖なる都となります。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、第一テサロニケ5章23節、そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、私たちの主イエスキリストの来臨の時に完全で責められるところのないものにしてくださいますように、A、清いとは性別され、神へと分離されるだけでなく、また属的であるあらゆるものと異なり、それから区別されていることでもあります。神だけがすべてのものと異なり、区別されています。ですから、彼は聖であり、聖は彼の性質です。1、神が私たちを選んだのは、私たちが清くなるためです。彼が私たちを聖とするのは、聖なる方であるご自身を、私たちの存在の中へと分け与えて、私たちの全存在が彼の聖なる性質で充満され、浸透されることによります。私たち、神の選ばれた者が聖となるとは、神の神聖な性質に預かり、私たちの全存在が神ご自身で充満されることです。2、これは単に罪のない完全や罪のない純潔とは異なります。これは私たちの存在を神ご自身のように、神の性質と特性の中で聖とすることです。B、御父は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前から、キリストの中で私たちを選びました。1、神の選ばれたものは神ご自身だけで浸透されるべきであって、堕落した天然の人の要素、肉、自己、予的な事柄のような何の異物も持っているべきではありません。このことは傷がなく、神の聖なる性質以外の何の混合もなく、何の要素もないことです。2. 私たちがキリストの花嫁となるのは、自己の強制によるのではなく、神で浸透されることによります。これが聖書で掲示されている性、性別です。3. 紹介は言葉の中の水によって徹底的に現れた後、聖化されます。それは有機的にキリストで浸透され、美しくされる方法においてであり、紹介はキリストの栄光の紹介、彼の聖なる花嫁となります。エペソ5章27節、またそれは、シミやシワや、そのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼がご自身に捧げるためです。4、エペソ第1章4節で、愛は、神が彼の選ばれた者たちを愛する愛、また神の選ばれた者たちが神を愛する愛を指しています。この愛の中で、そのような愛の中で、神の選ばれた者たちは、見舞いに清く傷のないものとなります。A、まず、神が私たちを愛してくださいました。次に、この神聖な愛が私たちを動機づけて、彼を愛し返させます。B、そのような愛の状態と雰囲気の中で、私たちは神で浸透されて、神のように清く傷のないものとなります。C、聖であるとは第一に神へと分離されることです。第二に神によって占有されることです。第三に神によって所有されることです。第4に神で浸透され、神と一になることです。D、最終的にこのことの結果は、新エルサレム、聖なる実体であり、それは神に属しており、神によって所有されており、神で浸透されており、神と一です。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。
ローマ数字に、レビ記第18章から第20章は、神の聖なる民の聖なる生活についてであり、エペソ第4章17節から第5章14節と符合します。それは神の聖なる民に、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着るように、すなわち神が聖であるように、聖である生活をして、彼を表現するようにと命じています。A、エペソ第4章 17節から32節に3つの意義深い説があり、神聖な三一の神聖な分与が紹介生活のための聖なる生活をすることの基礎であることを見せています。1つ目は18節であり、神の命から遠ざけられることについて語っています。神の命は彼の神聖な分与の中で、彼の神聖な抱負を持って彼の子供たちに供給するためです。エペソ4章18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざけられ。2つ目は21節であり、イエスにあるあの実際について語っています。イエスにあるあの実際は、神の命を実行することであり、それはイエスが地上で生活していたとき、イエスにおいて表されたものです。それは4福音書に記録されているように、イエスの生涯の真実な状態です。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、スモール A、イエスの日常生活には4福音書に記録されているようにとても真実なものがあり、その真実なものは実際化され実行された神の神聖な命であり、イエスの人生にあるあの実際となりました。スモール B、 イエスにあるこの実際はキリストの人生における敬虔な生活を彼の神聖な分与の中で信者たちに注入するためです。3、3つ目は30節であり、神の聖霊を悲しませないようによう私たちに警告しています。この方の中で私たちは勝因を押されて贖いの日へと至るのです。30節、また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因を押されて贖いの日へと至るのです。スモール A、 勝因を押す霊はまた勝因のインクです。この勝因のインクの内容、要素、本質は神聖な命プラスイエスの実際的な人生です。この勝因のインクは永遠に湿っており、三一の神をもって私たちに浸透し染み込み浸潤します。スモール B、 神の命、イエスにあるあの実際、聖霊の勝因は神聖な分与の3つの源であり、聖なる神を表現する私たちの聖なる生活のためです。1、道の命は私たちの日常生活の中で真実とならなければなりません。その真実はイエスにあるあの実際です。道の命を実行することであるこの真実は勝因のインク、すなわち聖霊となります。2、勝因のインクは勝因を押しているとき、イエスの日常生活の実行における神聖な命をもって私たちに浸透し染み込み浸潤しており、私たちをイエスの生活、すなわち道の命を実行することのコピーとします。B、イスラエル人がかつてエジプト人の間で生活していましたが、彼らのように生活しないことは、信者たちが以前の古い生活の方法において、古い人を脱ぎ捨てるべきであることを強調します。エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。C、イスラエル人がもたらされた地で、カナン人のように生活しないことは、信者たちが救われた後、この世の人々の生活や 行動に同型化されるべきではないことを強調します。エペソ4章23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。 D、 イスラエル人が神の聖に従って聖なる生活をすることは、信者たちがあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着るべきであることを強調します。エペソ4章24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。 E、 その地は汚れてしまったので、私はその財貨のゆえにそれを罰し、地はその住民を吐き出したのである。レビ記18章25節。丸1、良き地はすべてを含むキリストを象徴し、神の民の生存と生活のための供給であり、また彼らの享受のためでもあります。丸2、良き地が汚れた聖でない民を吐き出すことが象徴するのは、すべてを含むキリストが私たちの住まい、また私たちが享受のために必要とするすべてであっても、もし私たちが彼との関係において正常でないなら、彼は私たちをご自身から吐き出し、もはや私たちに彼を享受させないということです。啓示録3章16節、そのようにあなたは生ぬるくて熱くも冷たくもないので、私はあなたを私の口から吐き出そうとしている。F、神が聖であるので、聖でなければならないということは、神の聖に従って歩き、聖なる生活をすることを強調します。G、レビ記第19章5節と6節は、平安の捧げ物を述べており、これが示しているのは、第18章から、第20章で描写されているような神の聖なる民の聖なる生活の中では、神の聖なる民が平安の中で交わり、交流、相互の享受を持つことがとても重要であるということです。丸1、信者たちがキリストを平安の捧げ物として享受することは新鮮に保たれるべきです。互いの、また神との古びた交わりは受け入れられず、神にとって忌むべきものです。丸2、古びた交わりに預かるものは、神の聖なるものを軽んじたという罪過を負い、神の民の間の交わりを失います。H、あなたの家畜を違った種類と交配させてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の材料で作った衣を身につけてはならない。レビ記19章19節。丸1、何の混合も許されなかったという事実が意味するのは、すべてがその種類に従っていて、いかなる種類の混合もないことを神が願っているということです。丸2、混合なしに家畜を交配させることは、命を混合させてはならないことを強調します。神の命によって生きる者は、肉によって生きてはなりません。丸3、混合なしに種をまくことは、言葉の務めが混合してはならないことを強調します。供給される神の言葉は、この世の言葉と混合するべきではありません。第2コリント2章17節、私たちは多くの者のように、利益のために神の言葉に混ぜ物をするようなことをしないで、むしろ誠実なものとして、また神からのものとして、神の御前でキリストにあって神の言葉を語っているのです。丸4、材料を混合することなく衣を作ることは、私たちの行動が混合してはならないことを強調します。新約の命の中で生きるものは、旧約の規定によって生きるべきではありません。主に属するものは、異邦人の風習に従って生きるべきではありません。 ローマ数字3、私たちは聖なる生活、自分の祭司職にふさわしい生活をする必要があります。私たちは日ごとに完全なキリストと接触し、彼を享受し経験することによって初めてそのような人になることができます。彼は私たちを完全に装備し、完全にし、正しく均衡が取られるようにします。その時私たちは新約の時代に祭司として使えるのに必要とするすべての資格を持ちます。